日どこ行く？
気早いって。私まだ決まってないんだけど。
大丈夫。言うなら絶対受かるよ。
何それ。ギリギリなの。
私信じてるもん。
何それ。
キリはいいよね。海外旅行なんて。海外留学なんてさ、一番気楽じゃん。
あパラ、最後に思いっきり遊びたいんだよな。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
この時期の学生さんの本気の顔が好きです。
シロです。皆さんどうもこんにちは。1月も後半に入り、寒くない暖かい日が関東は続いております。いかがお過ごしでございましょうか。乾燥注意報なんて関東は出ている中、北の方は大雪だ大雪だとね騒いでおりますけれども、なんかちょっともうちょいこう分割できないのかなね。太陽さんというか、あの上の方のその雲さんたちはもうちょいこうもうちょいこっちに来れないもんなんですかね。なんかいつもそのどっかで起こると毎回それは思います。もうちょっと分散してくれればいいのになって。まあ上の方にも上の方の事情があるんでしょうけれども、そんなことを毎回思う、冬でございます。さあこの番組は演劇のありとあらゆる何かをご紹介する番組でございます。皆さん漫画は好きですか？私は大好きでございます。大好物でございます。演劇は好きですか？演劇も私大好物でございます。よだれが出ます。というわけで今回は漫画家原作の舞台ではなく演劇を描いた漫画をご紹介いたします。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
今回の演劇情報はこちら。
靴に画鋲。ドロドロだけじゃありません。魅惑の演劇世界に浸れる漫画特集。
もう今やラブラブというよりお互い離れられない関係性になりつつある演劇と漫画。今回ねご紹介するのは漫画が舞台ではなく演劇が舞台の漫画をご紹介します。舞台にかける青春、ほとばしる汗、流れる涙、絆とライバル、目指せ主役。演劇という非日常が主人公にどんな影響を及ぼすのか。今回は私シロセレクト、舞台が舞台の漫画をご紹介いたします。ややこしいですけどね、まあ、いわゆる主人公が芝居に何かしら関わっているという漫画を3つほどご紹介させていただきます。それでは早速行ってみましょう。1つ目、Now Playing。 あらすじをちょっとご紹介しますね。単調な日常、閉鎖した感情、灰色の教室に生きた高校1年生篠ノ目あずまはある日演劇と出会い、自分を取り巻く世界を劇的に変えていく。偽りの日常、強烈の舞台、どちらがリアル？現代の高校演劇ドラマ開幕。もうね、なんでしょうこの中二感は。私的に演劇って、ま、究極の中二病の合体したものだと思ってるんですね。このお話はですね、まさにそれを具現化したような 漫画でございます。まず主人公の名前から溢れ出るもう作者の高揚感、篠の目あずま、東雲東って書くんですけど、もうそれだけで虜になるよね。で、気になった方はもうとりあえずあらすじのもう字面だけでも見てほしい。ほんとちょっと見てみ。このあらすじ演劇漫画だとはなかなか思わないね。漫画をね、読み進めますと。まあ、別に他の漫画、演劇漫画とあまり変わらないことが書いてあるっちゃ書いてあるんですけども、一つ一つのコマがサスペンスかと思うぐらい、大ゴマの連発、そして集中線の連発。読んで、一巻読み終わる頃には、もうちょっとね、一息つきたくなる。そんな演劇漫画、初めての体験でございました。もうね、完結済みなので、4巻分、ぜひ、一気に読んで、一気に疲れてください。でも演劇って、本当に、もう走り切って疲れるものなので、本当に褒め言葉でございますよ、これは。なんて言ったって、出版社が、スクエア・エニックス。さあ、二つ目参りましょう。二つ目はこちら！ピントコナ。こちらなんですけれども、全16巻、こちらも完結している漫画でございます。こちらは、歌舞伎が舞台ですね。あらすじをご紹介させていただきますね。歌舞伎の名門に生まれたにもかかわらず、やる気ゼロの御曹司、川村京之介。歌舞伎とは無縁の世界に生まれながらも実力のみで成り上がろうとする沢山さん。正反対の二人の男が何の因果か同じ女の子千葉あやめに恋をしたのが物語の始まりでございます。恋に芸に二人の若き天才たちが火花を散らす艶やかな歌舞伎の青春絵巻いざ開幕というあらすじなんでございますが、これ一応少女漫画でございます。でね、結構昔というか何年か前の漫画なんですけど、これドラマ化もされておりまして、少女漫画の宿命なのか何なのかわからないんですけど、ちょっとね、イケメンパラダイスみたいな感じにドラマはなっておりますが、まあドラマもやっておりました。ぐらい有名な漫画でございます。読んだことある方も多分いらっしゃると思うんですけども、少女漫画なんですけれども、漫画自体は結構ドロドロしたその歌舞伎の世界というかそういうのもちょっと描いておりまして、浮気して子供ができて、でも俺は結婚するみたいな、そういうのもちょっと出てくるんですよ。普通の少女漫画だったら私なんとかくんが好き俺もだよみたいなのなんですけど、そこに収まらないこの歌舞伎の、歌舞伎世界。ぜひご堪能ください。私もこれはね、ちょっとリアルタイムで読んでいたんですが、とっても、重いなーって思いながら読んでおりました。それでは参りましょう。三つ目。ガラスの仮面。もうこちらはね、説明するまでもありませんね。現在進行形で続いております。なんと1976年から連載中、現在49巻まで発売しております。連載中ですよ、言っときますけど、まだ続いております。まあ説明するまでもなく、あらすじは知らない方でも読んだことない方でも、あーなんか見たことあると思っている方は多分いっぱいいらっしゃると思います。あらすじは、平凡な少女が眠れる芝居の才能を開花させて成長していく過程を描いた作品でございます。本当に有名なね、名前が多分今言っただけでも聞いたことあるっていう人いると思うんですけど、マヤ、早見さん、月影先生、姫川さん、キャラ名だけ知ってるって方も多いと思いますが、あとあれね、真っ白な目に上と下にこう集中線が書いてあって、ショックを表す絵柄とかね、有名でございますね。まあちなみにちょっとご説明しますと、マヤは主人公でございます。芝居というものに天賦の才を持っている女の子。そして早見さんは芸能会社の社長でございます。まあマヤの恋人ではないですけど、まあ足長おじさんであり、 マヤを愛する人でございますね。月影先生は劇団月影の主催であり、大女優であり、マヤの先生。陛下さんはマヤのライバル。とってもかっこいい女性でございます。まあ私の口からはちょっと言えないんですけども、マヤのお母さんとのね、それがね、とってもドロドロしていて、壮絶な話があるんですけども、もうその辺もね、ちょっと楽しんで読んでいただけたらと思います。これを機にですね、ちょっと演劇の世界にぜひ触れていただきたいんですが、まあ、言っておきますけども、演劇はスポーツです。なので、主にあるのはスポコン魂でございます。このガラスの仮面なんかは、滝に打たれたりだとか、ギプスをやったりだとか、もう、壮絶な筋トレをしております。本当に今回これをね、紹介するよっていう話をしたら、ツイッターの方でもリプでね、この続きが気になって仕方ないんですか、どうすればいいですかっていうリプが飛んでくるのも、ガラスの仮面っていうぐらい、本当にもう有名な作品でございますけれども、今回ご紹介した3作、すべて単行本出ておりますので、これを機に、ちょっとでも気になった方はぜひ、お芝居の世界を漫画で触れてみませんか。
僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお届けします。
週末一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は各週土曜日、アルファからポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage アルファ。
皆さん、今回は漫画、演劇の世界をご紹介する漫画をご紹介させていただきました。皆さんの好きな漫画とかゲームとか演劇にちょっとでも関わってるものあったらぜひ教えてください。というわけで、この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者、スタッフなど自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。紹介してほしい舞台やイベントなどの情報ありましたらぜひご紹介ください。すべての宛先は siro@alpha-radio.com までお願いします。この番組公式ツイッターがございます。ハッシュタグローマ字で戦劇、ローマ字ですよ、戦劇と探してみてください。この番組の公式ツイッターに出会えるはずです。私個人的にもツイッターやっております。ぜひぜひそちらもフォローミーでございます。シロR2V2 みたいな、そんな感じの名前です。自分でつけといて、なんかあんま覚えてないんですけど。で、この番組は僭越ながら、番組内容を変更してツイッターオーバーという名前でやっておりますので、ぜひぜひフォローしてください。さあ、そんなわけでもう次回会うときは2月ですね。いつの間にかバレンタインの時期になっておりますが、今年も予定はありません。はい、というわけでお相手はあなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。お芝居一回見てみないかーい。
この番組は 株式会社アルファの制作でお送りしました。